ファミリーステーション第179回です。はい、クリンクです。
はい、ヨッキーです。
はい、今日は2024年の5月20日
5月20日
の夜になっております。はい、この番組は大分県在住のおっさん2人が、皆様からのお便りをもとに、主にゲームの話などを、ああだこうだと、まあただただ食べるだけのなんだかよくわかんない番組です。
はい、もう、なんちゅうか、二人になって結構ね、時間経ちますけど、うん、
はいよ。
あともう一方は今どうなってるんでしょう。
まあまあまあ、ちょいちょい、こう、ね、裏で暗躍してくださった。
暗躍。ちょっといろいろね、手助けはしていただいてるんですけど、まあまあ、
そ
うそう、うん、たまーにX にね、もう出たり。
ああ、そうなの。
たまーにね。
まあね、以前からね、こう、宇宙の打ち上げ関連とかではツイートをされていたので、
う
ん、まあまあ、その辺だろうなとは思うんだけど、はい、はい。まああれです。復帰お待ちしております。
はい、お待ちしております。ほんといつな。
ファミステ、ファミコンアーカイブスなんてものも。
ああ、ね、どこで止まってましたっけ。
だいぶ初期だからな。うん、あれはあれで、だいぶ人気の高いコンテンツではあるんだけど。
だって、みんな知らねえと、知らない、知らない、知らないと終わるじゃん。
はい、終了。あれほどざっくりしたコーナーは、まあ、いいんじゃないのと思うんだけどね。
はい、
うん、はい。はい。ということで、どうなんすか？ここのところは、この5月。
ああ。
まあそうだね。もう5月の20日なんだよね。
20日ですよ。もう、夏至まで1ヶ月しかないです。
うん。あのね、なんかね、発売延期になってね、2024年の、春に発売っていう風に延期になったゲームがあるんだけどね。
はい。
未だに、つい数日前に送られてきた、なんだ？そのメーカーさんからの DM でもまだ2024年春に延期したことをお詫びしますっていう文言がもう前から一言一句変わらない文言が送られてきていて、
ありゃ
ー、
ありゃ
ー、ファミリーステーション
どうなっとんねん、
どうなってるでしょうね。うん、はい。
はい。この話はまだまだカットするもそれが。まあまあまあまあ。
うん。
何の話やねんっていう。
まあ、ちょっと発売されるのが全然まだわかんないゲームっていう意味では、和紙は、テストドライブアンリミテッド。
ああ。はいはいはいはい。
うん。
まあ、ね。そんな、いつ出るのかよくわからないソフトに期待をしている、我々、おっさん二人なんですけど。
ね、あ、でも、出そうだっていうのだったら、あれですね、うん、スイッチにリメイクされたオホーツクに9ですね。
ああ、はいはい。いやなんかね、もうこの年になってくるとさ、
うん、
まあ、まだ若いって言われそうだけどさ、その46、7とかになるとさ、え、いやそうなんだけどさ、いや、まだ若いじゃんって、こうね、先輩諸子から言われそうなんだけどさ、
はい、
でもこの年になってさ、はい、なんていうの、こう、1、2年待たされるとかってさ、結構なんか、怖くなってきたよね。
まあね。
1年先自分は生きてるんだろうかみたいなさ、そういう不安が出てきたもんだからさ。
ドラクエの次回作が出るまで生きてられないとかね、そういう人もいっぱいいます。
いや、だからさ、なんか、ね、こういうのやめてって感じ。
エヴァンゲリオンも生きてるうちに完結するかわからないとかね、言われて。
ああ、まあ、 あれは、あれはあれじゃん。もう僕何度も言うようだけど、テレビ版で良かったと思うから、さあ、あれ、テレビ版で終われなかった人たちのためのものでしょ、
うんね、
で、それが、かえってややこしくして、最初。
ファミリーステーション。
もう終わったから言えるって感じじゃないですか。
まあね。というわけで、これはまず丸ごとほんとカットされるかもしれないでしたね。
はい。まあ、そんな、こんなで、もう今年も5月
も終わろうとしてるというね。
もう半分
ぐらい。早。この前までゾウに食ってたんじゃなかったっけみたいな。
そうそうそう。まさしくさ、我々、ついこの間、なんか、ね、こう、寿司食って、焼肉食って、
で、はい。
地震起きてる
すげえ。地震起きてる。
のをね、こうなんか、横目に焼肉食ってたみたいな、イメージ強いんだけど。
もうでも、能登は一応、水道は復旧したみたいですね。
うん。よかったね。
うん。
いやいや、まあまあまあ。まあ、その後さ、その、地震がね、なんか、大地震が来るぞっていう話をね、言われ続けていたんだ。
はいはい。
あの、南海トラフがね、
はいはい。
5月11日に来るぞみたいな、
うん、
そういう、まあ、噂話があったんだけど、うん、
はい。
まあ、結局来ず。うん。あ、でもね、あれってなんか5月11日って根拠がないわけでもなくさ、あれらしいよね。その、太陽の、
ああ、そういう。
あの、なんだ、電磁波だかの
影
響で、フレアの影響で、何か、こう、地球に何か影響が起きるからみたいなのもあったらしいのね。
あ
で、その発生が5月11日だったらしいのね。うん。でもさ、結局影響出始めたのってさ、翌日とか翌々日なんだよね。
まあね、はいはい。う
ん、ね、なんか僕よく知らなかったんだけど、ね、日本各所で停電が起きてたみたいな。
はいはいはい、そうです、そうです。うん、
で、実は大分県大分市でも、ごく一部の地域で、
はい、
停電が起きて、
はい、
まさに、
止まったりね、
うんうん、まさに僕の勤め先が停電にあったんだけど。
マジか。
びっくりしたわ。電話でお客様と話し中に、
うん、
店内の明かりがすべて消えて、電話は生きているという。
電話は生きてるね。そうか。
だからね、そこでなんか変な反応するわけにもいかんから、普通に、普通にお客様との話は続けていたけど、うん、周りはみたいな感じで、ざわってしてたけど。
あ、
まあ、びっくりしたね、
はい、
うん。まあまあまあ、そういうのがあったぐらいで、ね、その近くとかまでには影響はなかったみたい
で、ね。ないでしょうね。はい。
うん、
まあ、まだわかりませんし、まあ。
それは良かった良かったということで、ね、
はい、
うん、まあ何かあるとすれば来年かなっていう。
わからんね、こればっかりは
ね、
はい、
まあね、自然災害っていうのはわかんないからね、
はい、
はい、ということで、よくわかんないオープニングですけども、今回もよろしくお願いします、はい、よろしく
お願いします、
はい。はい、ということで、前回が4月の10日に収録でしたか。
はい、
それから、まあ、1ヶ月以上経っているわけですが、
はい、
それ、まあ、その間何してましたかのコーナー。
ですね。はい。
はい。まあ、僕から行きましょうか。僕クリンクなんですけども、
はい、
まあ、主に、休みの日に部屋の片付けを始めまして、
はいはい、
なのでほとんどこれといってなんかゲームはやっていないという。
なるほど。はい。
うん、まあ、あえてやったといえば、妹生活ファンタジーかなって。
あ、ウィザードリーをクリアしてから、それですか。
うんうんうん。うんうん、
あ
いや、今年入って、まあ、E モード生活もやっていたし、裏でこそこそと
、うん。
まあ、何の話なのかっていうのはね、まあ、健全な方は、お調べになられぬように、うん。まあ、ね。まあ、二十歳を超えた、いや、18歳を超えた方はお調べください。うん、で、そうね。うん。いや、本当にそれぐらいかな。
あ、そうなんですね。
まあ、他には、日常的にやってるソシャゲはやってるんだ
けど。ああ、はいはい、そうね。うん、
まあ、ポチポチと。ああ、そうそう。だから、ね。ちょっと、収録を始める直前に、ちょっと話してたけど、学園アイドルマスターとか。
はいはいはいはい。
まあ、つい、ね、5月、何日 ?18 日だっけ?
はいはい。
18だか17だかからスタートだったんで、もう、
はい、
まあ、収録の今、まず20日からすると、もうつい先日、スタートした、
はいはい、
うん、ゲームなんだけど、まあ、それもちょっとダウンロードして、やってみてたりはするんですが、
はい、
うん、まだあんまり触れてないので、うん、まあまあ、ね、一人のアイドル候補生を、うん、まあ、育てますよ、みたいな。あ、でもさ、アイドルマスターやってて思うんだけどさ、
おい、
プロデューサーって、
うん、
実際どういう位置づけなんだろうね。本物って。
あ、本物、うん、結局その、なんちゅうかな。
プロ、売り出す、その、なんていうか、戦略を立てるとか、そういうイメージはあるんだけど。
どっちか言うと、なんというか、その、スポンサー集めだとか、
うん、
ああいうのも、その、うん、結局、運営としてやるような感じかね。結局、その、スポンサー集めて、
うん、
あ、こいつらをどこで、どういう風に、なんちゅうか、売り出すか、うん、っていう具体的な、まあ、具体的なプランはまた、その、なんちゅうか、ディレクターみたいな人間がいると、
うん、
テレビ局で言う、
うん、
テレビ局で言うディレクターみたいなやつが、もしかしたら、うん、そうなんちゅうか、実際的なことはやるんかもしれんけど、
うん、
まあだから、プロデューサー一人で全部何もかも決めとるんやったら、ちょっとなんかね、三国志の諸葛孔明並みになんか、過労しそうな感じやけど。
いや、なんかさ、アイドルマスターのプロデューサーってさ、
うん、
結局なんかやってることってほぼトレーナーなんだよな。
まあトレーナーもしくはマネージャー、
うん、うん。いや、どっちかっていうとでもトレーナーの方が近くない？
トレーナーか。
なんかさ、その、なんだ？レッスンとか、
ああ
、どれを受けさせるかみたいな。
はいはい。
まあ結局育てゲー。
まあそうだよね。
で
実際にはもうやってることといえばトレーナーとかマネージャーみたいなね、うん、そういうことだよね。いかに、どういう具体的に動くかっていうことね、アイドル自体が。
あ、でもあれか、直接トレーニングに携わるわけではないから、トレーナーでもないってことか。そう考えれば、やっぱりプロデューサー、まあ企画とか。
企画もやって、アイドル個人的な管理もやるってすげえと思うけどな。
だからなんかね、こう、学園アイドルマスターは、ね、なんかこう、アイドルマスター、初期の頃って、
うん、
まあ大体一人を担当だったけど、
はいはい、
まあたまにグループ、なんか2、3人までできるようになったりとかしてたけど、
はいはいはい。
まあ今回完全一人なのね。
はいはいはい。
うん。まあなんか、そうね。何人かを同時進行で見るっていうよりかは、一人じっくりやった方がいいよなとは、まあ、今回の触ってみて思った。
まあ、普通にマネジメント、アイドルのマネジメントをしながら、売り出し方法も考えるって、それな感じやね。
うん。まあ、なんか、ね、ウマ娘とかも完全に、ね、一人って感じだから、
うん、
まあ、そういう方がやりやすいよなっていうことかなとは思う。うん、この手の、ね。
そうね。ただ、その、プレイスパンっていうか、うん、 そういうの。
どうなんだろう。なんかね、本当にちょこっとしかやってなくて、まだ中断してたりとかするんで、一回ね、その、試験みたいなのを失敗してゲームオーバーになったんだわ。
お
う。うん。で、どうなのかな。一年生とかで、卒業までにデビューしたいみたいな、そういう話が出ていたんで、最長3年なのかなとは思うんだけど、だからゲームオーバーになったらもう容赦なくそこで
終わり、
うん、ぶっちぎられる感じ
な
ん
だ、
うん、で今、まあ、2回目やってる時には、
うん、
そのゲームオーバーになったところを超えてるんだわ。
あ、
うん、でそのまま継続してるんだ。
なるほど。で結局そのデビューしたらその馬、うんまあ、みたいにそのクリアしたランクとかそういうのが出るわけ、もしかして。
あ、なんじゃない？
あ、
うん、まあまあそこまでいってないか分かんないんだけど、う
ん、へえ、
はい、まあまあまあそういうのをちょっと触りつつって感じ。
はい、
あ、であれだ、 FGO のさ、
はいはい、イベント
ね、結局ね、なんだろう、残り8日ぐらいの段階で始めたんだけど、
うん、
話長すぎてさ。
まあね。
あ、これ間に合わんわって。
あれ、結局、オールスキップしても5時間ぐらいかかるって言われてるから。
だから、ね、もう途中から完全にスキップで、もうストーリー見てらんないっていう感じだったわ。うん、はい。そんな、
ね。
うん。で、それでギリギリ間に合った。まあまあまあ。あれだね。配布サーバーの防具後に、まあできました。ギリギリできましたっていう。
あ、できた。
あ、できた、できた。
あ、
再開したら、戦闘の途中からになって、
なるほど、
で、戦闘クリアしたら、うん、もらえました。
あ、よかった、よかった。
うん、イベント終わった後でも。うん、まあ、ちゃんと終わってない扱いになるんだって、びっくりした。
ああ、なるほどね。
はい。まあ、とりあえず、そんな、こんなです、うん。ちょっと部屋の片付けを継続して、ちょっとね、本当
なるほど。
遊びやすい環境にしたいと
はい、はい、
思っているので、
はい、
うん、はい、そんなクリンクでした。
はい、私は、まあ、いつも通り FGO のイベントを満喫しておりました。
うん、
まあ、結局普通にストーリーをクリアした後は、もうひたすらなんか、結構、うん、結構次元クエストと、最高効率の90%++をひたすら回って、うん、で、まあ、回りまくってですね、結局、今回、新しく追加されたね、その、青子と、
うん、
アリスと、あと、宗次郎か、
うん、
3機とも、絆レベルが9超えるとこまで、
はぁ、はぁ、
あれ、1回、だいたい絆3000ポイントぐらいもらえるんで、全員に3人ともおるとですね、最初
から、うん。
で、まあ、一応前衛にその新キャラ3人置いて、
うん、
ただ青子は宗次郎にバフをかけたら速攻でおだちゃんするんですけど、うん、それぐらいしかも、その、うん、なんていうか、一回青子は一回宝具使ってまた宝具使わないと攻撃できないんでね、宝具で攻撃って、うん、まあだけどそんな感じやったんですけど、結局まあね、あれあそこでなんていうか金かな、ちっちゃい銅素材はちっちゃい金、妖精を結構育てるのに使うやつ。
あ、はいはいはい、はい。
あれ、うん、あれがね、多分350個ぐらい手に入った。
ほう。
一周で1個から2個平均で手に入るから、まあそれなりに回った感じですね。
うんうんうん。
で、それかつ、その、大量発生クエストって言って2時間、1日に2時間だけ開催されてた、
うん、
クエストって、素で回っても、その一周で QP が400万ぐらいもらえるんですよ、あれ。
おー、そうなのね。
そうそう。で、回りまくってたらね、
うん、
20億カンストしました、また。
あ
いつの間にか。
僕はもうさっき話した通りなんで、
うん、
次元クエストとかやってる暇ねえよ。とにかく、うん、とにかく、掃除道の、ね、
結局、
フォーグ後にしよう、うん。
素材はそうでもなかったんだけど、
うん、
QP と絆が、なかったです、あれは。
はい。はいはい。
だから結構またね、絆10の サーバントがぼちぼちちょっと出てますね。
うん
うん、まあちょっと平均的に上げるモッドなので、あんまし10に上げた後はあんまりちょっと11とか12に行ってる人は少ないですけど。
うん。
うん、で、また、そのね、これから、今からね、その、まあ、先週からですけど、そのアンケートで上位になった、ね、イベント復刻しますみたいな感じで。
うん。
2021年の夏イベント、あと、ドラコイベ。
うん。
ドラコさんはどうせガチャでしょうけどね、やめやっても。ね
え。え、カルデアサマー、これなんだっけ。
これは2021年の時の夏イベですよ。
どんなだったっけって、
ちょっと。その、配布側のルーラーダミッチです。
今回のこの復刻がね、ピンとこないんだ。
ああ、これもね、この時期ね、ちょっとやる気なくしてた時期なので、本当に最低限だけ回った記憶がある。だから、はい、星5レーソンも1枚ずつしか持ってないんだよ。攻撃力アップと、うん、宝箱出現率アップのやつがね、
うん、
一応最低限は取ってあるんだけれども、本当に最低限しかレーソンがなかった。倉庫みたいな。でも水着サバ結構多いんだよね、このイベントは。
なんかね、印象に残ってないのが人気なんだなって思った。
そうそう。もうね、これくらいだったら2022年の方が良かったなって思うんだけどな。結局その、ワルキューレが3機、3種類ね。
はいはい、
選べたやつ。
あったね。
そうそうそう。
そうね、もうなんか、断るごとに雪先生が。
そうそう。
なんか心配してたよね。
ひでえよって。いや、でもメカエリちゃんの時はさ、あれ、3回もやったんでさ。
ああ。
すごい。復刻。3回もやらんでえわみたいな。
いや、でもあれだね、なんかすっかりハドウィンといえば、
あ、
そのエリちゃん絡みで復刻もしますっていう流れがいつの間にかなくなったよね。
なくなったね。
ね、なんかね、
これも新しいイベントしか出てなくなって、復刻が全然なくなったもんね、ほんと最近。だから、
ちなみにさ、この今回のこの復刻のやつもやっておかないと、こう今年の夏イベダメとかするのないよね。
いや、それはない。
ないよね。
うん。ただ、
とりあえずナウミブトダンを。
そうそう、今年の夏イベは結局そのオーディルコールまで到達してないと参加できませんっていう。ちょっときついね。きついっすよ。7章も長いよ。ヌイブの。
今、第6節なんですけど。
まあ、長い長い。
もうこれもあれか、スキップ、全スキップでいくし。
全スキップ。全スキップしても、オルトがめっちゃめんどくさいんですよ。
わかんねえんだよな。それまだ言ってねえから。
結局
さ。いや、とりあえずね、めんどくさいのは、あれなんだよ。もうこの時点でもなんだけど、なんだ？もう僕は前から言ってるさ、その、出撃サーバー、固定とかさ。
ああ、固定ね。はい。
やめてっていう。本当にさ、なんかこう、結局、みんなやること同じじゃんって思っちゃうと。
まあね。
なんかねっていう。
まあ、
他に育ててるのが意味ねえじゃんって、
そうそう
思っちゃうんだよね。
まあ、イベントならともかくねっていう感じやな。イベントならまあ、そういう縛りもあってもいいでしょうけど。
いや、それでさ、こう、なんていうの。その上で簡単に終わればいいんだよ。簡単に終わらないじゃん。なんか、
結構難しかったよ、ね、
やたらとさ、強い敵強くてさ、そうそうそう、立ち回り考えなきゃいけないとかさ。そうそう、
短期とかでね、結構立ち回らないといけないし。
いや、なんか、そういう縛りをするんなら簡単に通過させてって思うんだよな。
うん、
だからね、もうなんか、
難しくなるばっかりやな、本当。
だからなんか、毎年のように行われるアンケートに、毎回僕は爽快感がないと答え続けてるんだけど
。まあ仕方ないかもね。ほんとストーリーそのものの歩みもすっごい遅いからね。1年に1話、うん、一部か、うん、一節進めばいい方だって感じよね。もう今、
まあね、もうなんか、終われないコンテンツに。
まれない
なってしまったのかなっていう。
終わったコンテンツや、終われないコンテンツ。まあ確かに終われないよね、おじそれと。こんだけのと。
ちなみにさ、魔法使いの上で今回コラボしてさ、
うん、
なんか、あね、映画化決定とかって、
ああ。
なってるけどさ、
うん、
あれ、このゲームもなんか、続きがあるんじゃなかったっけ？
あります。
っていうのにさ、うん、いつなのそれって。
あれで終わったことにすると、うん、今回のコラボイベントの話が全くわからない。
だからなんかこう、いろいろ宿題残しまくってるなって思うんだよね。大丈夫なのかね。もうそれこそ、それこそ、こう、生きてるうちに終わるんかいっていう。
そうね。
うん。月姫もさ、なんか、ね、リメイクガラッとして、ね、半分しか出してなくて。
出してないよ、ね。
もう半分いつなのっていう話だし。
他の、ね、もう止まってて、ね、書く気のない多分話とかもあるでしょうしね。う
ん、DDD とかね。あれぐらいしかないけどね。
まあ、
ね、
一応、その投げっぱなしになってるっていうか。
うん。月姫はさ、最初に出たバージョンが結構心に残ってるもんだから、そのリメイクで結構ね、登場する敵とか、
はいはい、
もう存在自体が変わっちゃったからさ、なんか、あれって思ったりするんだよね。まあ、しょうがないかな。
しょうがないか。
うん。
はい。
はい。
まあ一応、はい、イベントまた、復刻イベント進めて、うん、まあ、まだ結局例によって最高効率のクエストはね、うん、ストーリーが終わるまでできませんので、
うん、
そこからが本番だ、みたいな。
うん。
まあでも確かにね、なんちゅうか、宝箱を落とした数だけ絶対素材が手に入るんで、その、例えば中身がボックスイベントみたいにマナプリズムとか、QP とかじゃないから、絶対宝箱を落とした数だけ素材が手に入ると思えば確かに美味しいイベントかもしれない。素材からすると。
うん。うん、なんか、復刻やると思ってさ、なんか、いや、だから、ナウミクトラン進めないといけないしさ、
うん。いや、
こう。
なんちゅうか、最低限やればいいんじゃない？ストーリーとりあえず進めて。
いや、なんか他の素材もあるしさ、そういうのもあってさ。うん、
まあちょっと夏イベにちょっとね、オディルコール到達が必要っていうのは結構来たなと思うんですけど。
まあちょっと、まあそれをさ、したいがために、こう、ね、読まずに全スキップさせちゃうっていうのも、なんか、
どうなっちゃうね。
元も子もないような気もするけどね。ね、
FGO だけじゃないんだぞ、ゲームは、みたいな。
ねえ。まあ、あとあれ、戦闘中に会話させるなら字幕出してほしいよっていうのもさ、音出さずに遊んでる人のことも考えてほしいよなっていうのは、これもね、アンケートで言ってるんだけど、まあ、目は届かないようで。
そうですね。はい。
はい。はいいいです。
じゃあ、近況はこの辺りにしておきましょうか。は
い、結局、あんまりやってねえなって。
やってないですね。ゲームやってません。はい。
はい。じゃあ、本編いきましょうか。
はい。
はい、ということで、本編開始。はい、おがき大紹介のコーナー。大紹介。
はい、まずは、中ちゃんまんさんから来ております。
はい。
といっても、これ、プレゼントをどうやら知る前、かなっていう感じのメールですね。
まあ、当選は見たかもねっていう
かもしれないです。
見たじゃない、聞いたかも、ね、
うん。具体的には内容が書いてないという感じのところ、うん、はい。じゃあ読んでみますかね。クリンクさん、ヨッキーさん、ご無沙汰しております。中ちゃんマンです、
はい。
ファミステで私のことを中ちゃんマンと紹介していただくために、ポッドキャストに初めて触れた時期を思い出します。もう何年前でしょうか。少なくとも10年は経過していると思います、ポッドキャストを通してお便りのやり取りをする楽しみを教えてくださったファミステに感謝感謝です。あの体験がなければ私もポッドキャストを始めてなかったです。おかげさまで私もポッドキャストを始めて10年が経過しました、
うん、早い
早いですね。配信者の大先輩であるファミステさんに継続するためのマイペースを感じつつ、これからもやっていければと思っています、さて、こ ここ最近の私のゲーム事情ですが、いよいよ PS5 を購入しました。光栄テクモから発売された PS5 専用ソフトのローニーが目当てでした。
うん。
同じく光栄テクモから発売されたニオーが楽しめたので、チーム忍者が手掛ける新作でありつつ、私の好きな和物でもありましたので、購入を決意。
うん。
ただし、開始10時間ですでに期待を下回っていると感じてます。
あ、いやいや。
レビューは概ね好評なので、たまたま私のツボにはまらなかっただけだと思います。個人的には操作感が軽く感じると言いますか、いわゆるダークソウルのような死にゲー的な重厚感ではなく、もう少し進めやすいチャキチャキとした操作感のように感じています。しかしながら、チャキチャキとゲーム的な動きを見せてくれる割に、突然疲れて動かなくなるといったリアルなスタミナ要素があったり。操作バリエーションが多いのは良いことなのかもしれませんが、個人的には単純にややこしく感じたり、そのあたりが好みから外れているように思ってます。もう一度言いますが、他の方の評価は概ね好評なので、あまり参考にはならない感想だと思います。長々と書きましたが、ちょっと残念な PS5 デビューになってしまいました。追伸、ユニコーンオーバーロードが楽しいです。めちゃくちゃ時間をかけなくてもクリアできますし、ファイアーブレムのようなシミュレーションがお好きなユッキーさんにはおすすめです。私は手元で起動がしやすいスイッチ版を楽しませていただきました。結構好評らしく、一時品薄状態だったそうです。以上、中ちゃんマンでした。
はい。
はい、
ありがとうございます。
おー。うん、ロニ？ロニ？なんか、
はいはいはい。
史実かどうかわかんないけど、あの、福沢諭吉が居合の達人とか。
うん。まあ、なんか一応剣術は達者な人だったらしい。
ああ。
うん。まあ、で、うん、そうよね。まあ、その中ちゃんまんさん、ね、その、まあなんか、合わなかったっていうことで、その、ね、このレビューは参考にならないみたいな言い方されてますけど、まあ、こう、なんて言うんだろうな。もうゲームとか、まあいろんな作品はやっぱり、ね、その人その人によって合う合わないが、
ああ、そうですね。
結構、あるよなって思うね。
まあ今は本当ゲームも多様すぎてね。
うん。
うん、
だから、それは素直な感想としていいと思いますね。
はい。はい、
うん。いや、ね、本当に、その、ね、昔から名作名作って言われてたゲームをさ、こう、近年僕が、こう、ほぼほぼ初見で攻略情報を見ずに、クリアまでやってみた結果さ、
はいはいはい、
これ、個人的には名作とは言い切れんな、みたいな、そういう感想を持っちゃうのも、
はい、
あるもんだからさ、
そう、ね、
そういうもんだよなとは思うし、まあ、やるタイミングにもよるとは、
うん、
思うし、まあ、だから、ね、それまでやってきたゲームの、まあ、体験度合いというか、うん、どういったゲームをやってきたかとかでも、影響が出るでしょうし、という、なかなかね、難しいところもあるし。
学校時代とかをね、まあ、経験してると、うん、いわゆるモード系 RPG と言われるドラクエでも、ノーヒントは多いわ。ちょっとなんか、その、普通にプレイしてて、これ、クリアできるんかなっていうね、時々、ゲーム、ちょっとあるね、うんうん。
なので、まあ、感想は本当に素直な感想として、大事にしていただけたらとは思いますね。なんか、特にその、こう、好評が多いっていうのは、今ね、随分こう、悪く言えない風潮ができちゃってて、いい感想しか残らないみたいなところがあって、
はいはい、
で、なんかね、アニメとかでも、言われているんだけど、
うん、
放送当時は、こう、あんまり、こう、評判良くなくて、うん、でも、その、ずっと残ってるものじゃん。
はいはいはい。
後から見た人が、
うん、
構なんかその当時のノリとかがわかんなくて、そういうなんかノリとかを考えずに見ると面白かったとかで、
あ、
面白かったっていう人はその評価を残していったりするわけね。
あ、
だからこう昔不評だったけど、何年かしてあの今どういう評価になってんだろうって見たときに、
はい、
あ、好評になってるみたいなのも結構あったりするもんだから、
なるほど、うん、
だから結局そういう記録に残るのは好評ばっかりというか、いい意見が多くなりがちっていう、
はいはいはい、
そういうこともあり得るので、
なるほど、
うん、なかなかね
難しいですね。
うん、まあじゃあね、僕がこうそういうのを素直にこう発言しているかっていうと、うん、おすすめしていただいた手前ちょっと素直に言うのもこう はばかれるなという感じで、
そういうところになりますね。
ちょっと言葉を濁したりする
ね、はいはい、
うん、はい、
はい、
なのであのね、実際にプレイしてどう思ったかが重要かなと思います。
はい。
はい。まあ、ちなみに、浪人僕はやってないので。
ええー、そうですね。それ
なんとも。
うん、感想はわからないですが、はい。
はい。
はい。
まあ、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
当選おめでとうございました。
あ、当選おめでとうございました。あ、ちなみに一応言っておきますと、うん、あの、当選者お二方とも、あの、ティア金をご所望になられました。はい。
ティアキンもやんなきゃな。そのブレワイもやれよって話だな、僕の場合。
一応続きものではあるのかな、あれ。
うん、のはずだね。
あ、
はい。
はい。
まあ本当にね、まあそれこそ中ちゃんマンさんね、10年ぐらいっていう話。
はいはい。
ですけど、僕のスマートフォンで、なんか、10年前の今頃何をしていたかみたいなところで、中ちゃんマンさんが、大分に来てくれたっていうのは、
あ、はいはいはい、
うん、去年の10年前ぐらいにタイミングで出たから、え、もう、あれか10年経ってんのかみたいな、
はいはい、
ことを思わされた、ね。
なるほど。
うん。いや、まあ、主にネット上ではありますけど、ね。付き合いも長い方も多くなりましたね。
ですね。はい。
はい。
はい、
まあ、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。はい、
いや、続いては、はい、牧原高校野球部監督、どんな時も牧原でいいのかな？
はい。
これもしかしたら、なんていうの？山下太郎くんみたいな、長いタイトル。あれをイメージしてるかもしれないと思った。はい。はい。俺はファインステ大賞が終わったから送ったんじゃなく、ただ書きたい時に書いてるだけだ。クーかっこいい。てか、ファインステ大賞今年も送るの忘れた。こんばんは。パワープロ2018で栄冠9を15、6年ぶりにやり始めた牧原です。前は結構時間かけて7年ぐらいしても弱小とそこそこを行ったり来たりで嫌になって以来、YouTube で栄冠9やってる動画が面白いので久々に自分でもやってみようと思いました、はい、昔やってた初期型と違うのは新入生に転生した現役プロや、新入生に転生した現役プロや OB 選手が出てくる
ところです。ああ、その若返りいいですね。はい、
うん、攻略サイトをバッチリ見て、パワーフェスで貯めたポイントをグラウンドの土に変え、いざスタート。ここ大分県で更新を目指します。
ほう、
まず新入生は、さて、新入生は、まず、ピッチャーの稲尾くん。稲尾偽物なしでいきなり大当たり来た。よし、今から3年間のエースが決まった。初めての夏、1年エース稲尾、堂々デビュー。初戦を突破するといきなり最高記録の、準決勝まで勝ち上がりました。しかしここまで来れば相手は名門校、さすがの稲尾もここでは通用せず、でも上出来のベスト4、秋に期待します。しかし秋はいきなり初戦で強豪校、なんとか競り勝つものの2回戦でまさかの夏の優勝校と当たり敗戦、春の出場も逃しました。2年目。稲尾がほぼエースとして完成し、夏前の練習試合、強豪校と練習試合、 稲尾が何失点したものの、魔物、過去エラーがしやすくなるチート特技を使って、まさかの大逆転サヨナラ勝ち。予選に向けていい準備ができました。そして1回戦の相手は、さっき練習試合でやった強豪校じゃないかよ。試合は練習試合とは打って変わっての投手戦、1対2、まさかの初戦敗退。くじ運に恵まれませんでした。秋も今年と同じように、2回戦で強豪に当たり敗退。あっという間に3年になりました。果たして稲尾世代のラストで甲子園に行けるのか、次回に続く。 最後にクエスチョンマークがついてますが、
はい。
コナミの野球ゲーム、パワフルプロ野球2024-2025、パワープロシリーズ30周年記念作、2024年7月18日木曜日発売。大谷翔平も牧原も30歳。野球しようぜ、パワフルプロ野球。ということで、ありがとうございま
ありがとうございます
。
す。
そういう感じなのね。
しかし、最初から神様引いちゃったわけですか。
神様、仏様、
神様。
神様。でも、そんな顕著に、ね、ちゃんと転生キャラも、ちゃんと強いんだね。
ですね。
ちょっとね、いつかやろう、いつかやろうと思って、なかなか始めてないけど、始めたら、やっぱ時間食うからやばいんだけど、プロ野球チームを作る方がね、やりたいんよね。まあ、あれこそ、ね、転生して、多分、王さんとか 出てくるんだろう
出
な
てく
と
る
思ったりす
ね。
るんだけど。
普通にサッカーのことを考えるとね。
まあ
そうい
で
うのは
も、名
な。
前違うのかな？名前変えちゃってんのかな？
それはわかんねえな。
わかんないな。
許諾が取れてるかどうかによるわ。
ねえ、坂津は、ねえ、ちょっと違った名
実
前だった
在
り。
した人の名前はちょっとなかなかきつい、あれになってる。
でも、あれよね。たまに、実名と、その架空名と、同じ人物のはずなんだけど、共存してるときはあるよね。
いますね。
シリーズとして。確か、04、サカスク04とか、レジェンド選手っていう枠で、実名出せる選手が何人か出てきて、それと、もともと、実名じゃなかった
選手ね。
時の選手がね、混在してたっていうね。
同じやないんかい、みたい
だから、ね、同じ選手2人で、ね、ツートップさせたりとかね、そういうこともまあできたりはしたんだけど、まあ運よく同じ世代でいればいいけどっていう。だからそういうこともできるってことだよね。
ですよね。
まあ、今回。だから稲尾選手だけじゃなく、川崎とか出てくるかもしんないよね。出てくるのかな。
残念。
怪我に弱いとかありそうで。でも、ね、あれよね、僕も坂津は大分県大分市でスタートしたりするもんだから、ね、大分で甲子園目指すっていうのは、僕もやったら多分やるんだろうな、速度を。楽しそう。
ですね。また、続きを待っております。
お願いします。
では、次のメールですけど、わしさんからですね。ファミステゲーム大賞2024の1位は、任天堂スイッチのバニーガーデンと予想係。ブリンクさん、ヨッキーさん、こんばんは、わしです。最近は PS5 の 100AU 伝をプレイしています。 100AU 伝、100AU 伝はクラウドファンディングで資金を集めて、コナミの幻想水滸伝シリーズのクリエイターが制作、指揮を行い誕生した作品になります。昔ながらの RPG で、特にこれといった新しい要素やギミックはなく、おっさんゲーマーにとっては非常に優しい設定の RPG となっています。100名以上登場する仲間にそれぞれの物語が描かれているところ、 人間以外の様々な種族と一緒に戦うところなど、幻想水滸伝シリーズではおなじみの設定が含まれており、10年以上新作シリーズの発売がなかったのですが、昔から幻想水滸伝シリーズが好きだった自分にとっては、このような形で新たに生まれた作品に出会い、長くゲームをやっててよかったなぁと思いました。
うん、
お二人は幻想水滸伝シリーズや百英雄伝はご存知でしょうか？難易度は低い方なので、とても遊びやすくおすすめの作品ですよ。バイ、わし。PS、任天堂スイッチのバニーガーデンを買いましたが、スイッチで3000円未満の面白いゲームコーナーに感想を送るかどうかで悩んでいます。かっこ面白いかどうかという点で。
はい。ああ、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白い？面白いの？
どうだろう。
いわゆる、昔流行ったじゃねえ。昔、あれですか、ドリームクラブ。
ドリームクラブ。
はいはい。うん、あれみたいなやつですか？
まあ、みたいなやつだね。まあ、キャラ3人しかいないけど。
あ、そういうお店に行って。
うん。まあ。
ああ。
接客受けて。
はい。
で、1週間働いて、お金を貯めて、また、そのお店に通う。
ああ。
という。
はあ。
うん。あれなあ、どうだろうなあ、その、直接やってないんだけど、プレイ動画とかを見る限りでは、
はい、
その、なんていうか、主人公のセリフがね、
はい、
まあ、個人的には合わないなあ、と、うん。この主人公の、こう、なんていうの、考え方というかさ、なんだろうな、ここでそういう無神経なこと言っちゃうみたいなさ、そういうところが、まあ、本当ね、合わない人は合わないんじゃないかなって思う。うん。
これ、どうなったらエンディングなんだ、このゲーム。
え？ね、一回見たのは、まあね、やたらとこう VTuber の人たちの間でも流行ったのよ。これ、発売当時、
はいはい。
発売当時ってもう、ついこの間だけど。
まあ、ちょっと前やな。
うん、ね、我らがみこちが、大借金をして、通い詰めて、で、なんか、ね、大型漁船に連行されるみたいなエンディングを迎えていたから、
マグロか。
まあ、そういう終わり方もあるっていうね。
借金返すためにマグロ漁船に。
うん。いや、あれはちょっと意外だったんだけどね。うん。あ、でもドリームクラブどうだったんだろう。ドリームクラブはそういう展開あったんだろうか。
わかんない、ね。
持ってるけどやってない。
うん、全然やってない。
うん。なので、どうかな、ね、2024のファミセゲーム大賞2024の1位がバニーガーデン。
厳しいわ。
いやね、バニーガーデン。どうだろうな、ね、妹生活かもしれない。何の話なんだっていう。
はい。
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 幻想水滸伝は、ユッキー先生は。
いやー、全然やったことないんです
よ。やってない。
実は、
うん、ああ。
まあ、そのキャラがね、そらもちろん、そら、原作を見れば、そらいっぱい出てくるに決まってますけどね、そら。
うん、あ、だから、幻想水滸伝シリーズは一応原作を名付けて、108人、ね、英雄が登場するっていう、そういう、ロープレイシリーズなんですよ。
まあだから百英雄伝っていうのもまあ。
うん。だ結構何年 ?5 年 ?5、6年前かな、
お
にその発表されて、その、こうタイトルから、幻想水滸伝を 思い起こさせられるなーって思ってたら、案の定作ってる人たちは同じだったっていう、
うん、
あーっていう、やっぱりみたいな、まあファン大歓喜って感じ。
なるほど、うん、
ちなみに Xbox ゲームパスに入っておりますんで。
あ、そうだ、うん、そうやったらすぐ
そこで遊べます。
そこでダウンロードして遊べる、
うん、なので興味があればぜひ。
はい、
うん、いや、ね、なんだろうな。僕が知る限りでは、幻想水滸伝2がすごい人気っていうイメージだね。うん。だからね、まあ、やりたいんで買ってはいます。うん。いつになることか。
わかりました。あ、ちょっと。
うん。
ね、手が出ればですけどね。
うん。
はい。
はい。長橋さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、今回のお便りは以上となっております。
はい、以上です。
あ、そうだよ。ね、この1ヶ月何してましたかで、話さなかったことがあったなっていうので、
はい、
ちょっと今ここで話しますけど、
はい、
サターンの福袋買いまして、サターンソフトの。
言ってましたね、はい。
うん、まあ、そのね、やっぱ自分福袋は合わないなと思った。今回。あのね、まあ、なんか、一個はすごいこう、なんていうの、こう、安くて、で、しかもパッケージなしっていう、ディスクのみっていう状態だから、はいはい、まあ、本当期待はしてなくて、
はい。
うん、で、まあ、期待してなかった期待通りだったなっていう内容だったんだけど、もう一個はね、割と、こう、お高めな設定の10本セットだったんですよ。
おう、
うん、で、ね、まあ、単純に考えて、この値段帯で、まあ、だいたいその、ね、ああいったゲームソフトの、福袋開封動画とかをいろいろ見てると、
はい。
まあ、そのセットの金額をちょっとこう、上回るかその前後ぐらいのものっていうのが、まあ、一本は入るような、
はいはいはい、
そんなイメージがあって、で、まあ、セガサターンのソフトで僕がそんな、こう、値段帯のもの持ってないから、まあ、持ってないソフトが出てきてほしいなっていうのが結構、強く思ってたわけね。
はい。
うん。で、まあ、開封してみたら、
はい。
まあ、一発でこう、すべてのタイトルがわかるような梱包のされ方をしていて。
ずらーっと見えちゃうね。
ばーああ、ああ、で見ちゃった。しかも、これか。まあ、ツイッターでは、ツイッターって、まあ、X だね。
はい。
X では、こう、言わなかったんだけど、
はい。
3万円だったのね。
3万円、はい。
3万円で10本セット。
お
で、まあ、単純に考えれば、まあ、1本3000円って考えると、まあ、そんな期待、するもんじゃないでしょっていう感じではあるのね、
はい。はい。
でもさっき言った通り、だいたいその3万円のものを買った場合に、まあ、10本中の1本は、まあ、3万円に近いようなものが入りがちなのね。
はい。はい、
で、まあ、僕は3万円とかって結構な高額なレアソフトってサターンで持ってないぞって。思っていたんだ。
けど
思っていたんだよ。
ああ
持ってた。出ちゃった、それが。
ああ
っていうね。
ああ
だから、持ってないのが来てくれたらよかったのになしかも、お前、そんなにいつの間に高くなってるのっていうね。
ああそういう。
まあ、セガサターン版のウィザードリー・ジルガミンサーガが出たんですけど、これもともと僕は発売当時に買っ ったんですよ、一回。
あ、
で、一回手放しました。で、なぜ手放したかっていうと、うん、まあ、なんていうの、離職してお金に困っていたっていうのもあった時期に、
はい、
まあ、当時でも、その、リドガミンサーガ、セガサターン版リドガミンサーガが中古で1万円とかになってて、
あ、
うん、で、まあ、それを頼りに、こう、ね、手放したんだけど、
はい、
その高く売れるっていうことで、
はいはい、
で、まあ、後々また買い直したのね、
はいはい。
で、その買い直した時、もう1万1000円ぐらい。で、その後僕が知る限りでは、1万3000円ぐらいまでは、その中古価格で上がったなーって思ってたのね。
はい。
うん。で、まぁ、今回ですよ。うん。3枚の福袋を買いました。まぁ、3万円ぐらいのセガサターンのソフトって言ったら、何が出るんだろうなって思っていたら、いつの間に、そんなに高くなっていた、デュガミンサーガがピンポイントで来上がりましてね。
かぶりにしてもちょっとな。
で、ね、まあ、そのレアなソフトをさ、何本もこう、ね、所有して、まあ、喜ぶ方もいるとは思うんですが、はいはい、僕は、同じソフトを2個持ってるのはあんまりよろしくないなと思う方で。
やっぱ倒りに出すってか。
どうすりゃいいんだ、これ。で、まあ他にも、こう、プチ目玉みたいな、
あ、はいはい、
ものとして入っていたのがことごとく、
かぶり。
持ってる。一番目立ったのが、サイバーボッツの超限定版。
あの、
限定版でね、でっかい箱に入ってるんだけど。
はい。
でっかい箱持ってる。邪魔っていうね。
全く同じのが来ると。
うん。で、今日ですよ、今日。ね、大分にあるリサイクルショップに。
ほう。
ちょっと、原付きのね、バッテリーの関係もあって、ちょっと遠出してみたんですよね。
はいはい。
で、つい先日、こう、あれなのよ。セガサターンの他の人の福袋の開封動画見てて、バーニングレンジャーって5000円超えてんの？中古価格って思って。なんか6000円前後で今、取引されてんのね。
おー。
うん。で、僕、バーニングレンジャー、なんだろうな、3000円ぐらいの時に中古で買ったな、発売当時はちゃんと発売日に買ったけど、
はい、
これも一回手放して、
ああ
で、また買い戻した時も3000円ぐらいだったよなって思って、うん。で、その、ね、まあ、某、リサイクルショップの、東の方のお店に行ったんだけど、
はい、
そこでさ、そのレアソフトの、ガラスケースの中に、バーニングレンジャー入ってんのよ。なんか、6800円ぐらいで。出世したねみたいな。あれ、君いつの間にそんなにみたいな。うん。ちなみに、その、ね、3万円の10本福袋にも入っておりました。持ってる。っていうね。
なんでそこまで被りますかね。
だから、なんか、うん。ね。だから僕が期待した、こう、値段帯のもの。
はい。
で、僕が持ってるものよりもちょっと高めな感じで取引されてるだろうなって思ってたところに、
はい、
僕が持ってるものがランクアップしてるわけだよ。いや、なんか、ね、何年間も、こう、セガサターンの福袋を買いたいって思っていたから、こう、これはいい機会だって思って、まあ、もう、最初で最後かなって思って買ってみたものの、なんか、ちょっぴり残念な結果だったなっていう、まあ、そんなお話でした。
売るしかないね、また。
あー、まあね。お店に売ると、だいぶ、下がるからな。
そうだね。
まあ、しょうがない。はい、いやだからね、こう、普段自分が買わないようなものとの出会いを求めているはずなのに。っていうね。はい。皆さんも、まあ、気をつけて。
気をつけられんでしょ。
気をつけられん。まあまあ、だから、ね、福袋を買う場合は、まあ、そういう危険性はあるっていうなと。まあ、なんちゅうか、お値段で考えるんじゃなくて、自分が普段なら、こう、手にしないようなソフトとの出会いを楽しみに、
はい、
うん、していただければと思うんです。
はい、
10本中の6本が被ってたっていうのは、僕的には、どうなのかなっていうね。
もしかして、リサーチかけられてたんじゃない？
いや、そりゃないと思うけどね。以上です。
はい。
お疲れ様でした。
は
い。エンディング。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。いや、ね。福袋なんだけど、YouTube とかで、ゲームじゃなくてもいいのかな、まあ、福袋の開封動画って結構楽しいの。
はいはい、ありますね。はい。
うん。見るとね、楽しい。まあ変な話。人の不幸は蜜の味じゃないんだけど、たまにがっかり、な感じの内容の時にね、
はいはい、
ね、まあ、当たると、うわ、かわいそうって思いながら楽しんでる自分、みたいな。まあ、でもね、すげえ当たりの時には、うわ、めっちゃ羨ましいみたいになったりもするので。
うん。うん、まあ、あれもね、本当良心的なもんもあれば、
うん、
カードゲームのなんかオリジナルパックじゃねえけどさ。
はいはいはい。
カスだけ入ってるみたいな。
うん、まあ、いろいろ、ありますわ。まあ、いろんなことをやる人いるね。
はい。
うん。まあ、まあね、見るだけならいいんだろうな、多分。
はい。はい。
はい。
というわけで。
はい。まあ、ね、皆さん、いろいろ、やったこと、見たこと、
はい。
聞いたこと、楽しんだこと、何でもいいので、お便りください。
はい、
はい。お便りは、ね、ポッドキャスト、ファミリーステーションの公式ブログに投稿フォームがありますので、
はい、
そちらからお送りください。
はい。
はい。さあ、どうですかね。今後、今年どうだい？今後何か、買う予定があるものとか、
さすがに、オホーツク言うと、うん、テストドライブ以外は手が出らんかな。
うん。なるほど。
テストドライブいつ出るか分かんないけど。
うん。
しかもなんか、ソーラークラウンってね、副題がついてたけど、うん、なんか、二つのなんか、クランのどっちかに入ってたら、みたいな。
ああ、そんな、なんの？
なんか、そんなストーリーというか、あれらしいって。ああ、まあそうか、みたいな感じなんですけどね。
うん。なんかね、初代の制作チームが、ね、生き延びれてたら、どういうのになったんだろうね、シリーズ。
ああ。いや、ちょっとなんかフリーダムな感じでもよかったな、かなと思うけど。
まさに初代はね、うん、目的も自分たちで勝手に決めてください、みたいな。
そうそう。
うん。まあ大体みんな一回はやる。よし、一周してみよう、みたいなね。
そうだね。はいはい、
そういうことを、
ね。そうそうそう。
勝手にやってわちゃわちゃして面白かったんだけどね。
確かにその最終コンテンツみたいなので、その島内一周レース、ハーオアフト一周レースとかはね、確かあったけど。
うん。いやいやいや。うん。 まあ、僕は今年今後出るソフトってあんまりチェックし入れてないんで、あれだね。まあ何か出た時に、おって思った時には買うかもしれないけど。
はいはい。
まあちょっと、ね、今年は、その今やってる部屋の片付けも含め、こうなんというか準備期間みたいな感じでできたらいいかなと思いつつ、ね。
はい。
うん。まあ、かといってそういうのばっかり続けてると気が滅入るので、うん、たまには遊ぼうかなとは思いますが。
すね、はい。
はい。ということで、
はい、
皆さんも、いろいろ、なんだ、ストレスの解消とか、うん、ね、うまく適宜やっていただければと思います。
はい、はい。
ということで、また次回ですね、元気にお会いできることをお祈りしつつ、
はい、しまして、
はい。今宵はこれまでにいたしとうございます。
はい。
それでは皆さん、次回まで。
次回まで。
はい。
さようなら。